恵み深い天のお父様、イエス様が私たちの住む世界に来られて2018年目のクリスマスを多くの方々と子どもたちと一緒にお祝いし、心から賛美を捧げ、祈りを捧げ、喜びをあなたの御前で表現し、そしてこれからは聖書を開けること感謝します。そして今日はこのお話の後に洗礼式と転入会式があることも感謝します。ご家族の体調のために今日受けれなくなった方や、まだ迷っておられた方もおられますが、また来年がありますので、その方々も祝福してください。神様、今日ここに来られた方々の一週間の疲れを癒し、イエス様が宿られる素晴らしい喜びと、また主と共に歩む不思議な力で覆ってくださるようによろしくお願いします。今日も体調の優れない方、病と闘っている方、入院している方々に神様の御手を述べてください。インターネットを介し全国に散らされて礼拝している方々にも神様が触れてください。今日はイエス様が私たちの心に宿ってくださって、あの十字架上で過去現在未来すべての罪を担ってお許しくださった素晴らしい救いの時ですから、もう一度感謝いたします。このお祈りを皆さんの心に合わせてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、クリスマス喜びを持って今日迎えられた方はどれぐらいおられますか？はい、ちょっと慌ただしいなと思って今日迎えた方はどれぐらいいますか？はい、少し心ざわざわして迎えた方はいますか？私一人しかいない。なんで私かと言いますと、初めてですこういう経験、牧師やって30数年ですけれども、たかだか7分前ぐらいにそれは起こったんです。私は事前にマイクの調整もしてるのに、この話するもんじゃないし聞きたくもないんでしょうが、私はワイシャツの中にマイクのこの通すんですよ。ここニョキッと出してネクタイにはめることになっているはずが、ワイシャツに入れたらある部品がポリッと取れちゃってですね、まさかここでワイシャツ脱ぐわけいかないでしょ。誰かに手入れてもらって探してもらうわけいかないから、急遽マサ先生のマイクを借りたんですが、マイクの先っちょについているスポンジみたいなもの、私の体の洋服のどっかにありますから後で係の方にお詫びして必ずお返ししたいと思います。しかし昨日は朝から夕方までいろんな方が教会に出入りして、皆さん300円で、いや普通食べれない料理だなと思いますから、皆さん必ず今日朝から晩までいそいそとクリスマスを準備して喜んで用意してくださった方々のお商売に預かって、そしてお誕生日をお祝いしたいと思います。誰かが食べなかったら大丈夫です、私が食べますから今日は300円ということで、以前500円の時もありましたが300円だそうです。さあ今日は世界中でクリスマスの礼拝で、今日のタイトルはイエス様はどなた、誰ですかということで、教会に3回来た人はちょっと復習すると、1回目は新約聖書の1ページをずっと今日やって、今日が最後なんですが、イエス様はどんな世界に来たんですかって、いや罪人が住む世界に来たんだなって歴史を紐解いて確認したのが1回目でした。2回目はどのようにして誕生したんですかって、いや罪人から生まれたら罪人だけれども、そこはどっこい違うよって、処女の懐妊ということで、ありえない、信じられない、聖霊様によって生まれた、だから罪がない、この人は神の御子なんですよということを前回学んだんです。で今回は、じゃあ一体全体この人はどなた、どなただから世界中でこんなしてこの方の誕生日だけお祝いするんですかって、家内と話してて、 なんだかんだ言ってやっぱりクリスマスが教会で最大の、まあ、イベントって言うと語弊がありますが、最大のお祝いの時だねって。皆さん、日本の天皇陛下の誕生日は日本だけでお祝いしますが、イギリスの王様の誕生はイギリスだけでお祝いしますが、2000年間あまねく世界中でイエス様だけのご降誕をお祝いする理由はどなただからですか。じゃあアウトラインを出していただきましょう。おおむね聖書は3つのことを今日の箇所で、それは救い主だからですよって、まあ、救いってお金がないのにお金が宝くじで当たったから救いって、まあ、そういう救いって言う人もいるかもしれませんが、罪から救ってくださるお方だから、ああ胸に手を当てると私も罪人だったわって、清い光に照らされて分かると、いやありがたい、私は救われるんだって、このお方によって。二つ目は、クリスマスをお祝いしてお迎えするっていうことは神様をお迎えすることですよって。神様がこんな汚い私の人生の心の中に宿ってくださる、おいでくださる、お迎えできるって、神様を私たちはお迎えできるんですよ。神が人となられたのがイエス様のご降誕ですからねって。じゃあ最後の結論一つしかないんです。これはピシャッと扉を閉めて冷たく悲しいクリスマス、拒絶じゃなくて受け入れるしかないですよね。お迎えするしかないですよね。今日の聖書の箇所には迎え入れましょうって。じゃあ前置き長くなりました。今日の箇所出していただきましょう。ご一緒に21節、マタイという人が書いたキリストのご降誕の記録読みましょう。はい、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ほら有名ですね。キリストのお母さんはマリア様、ね、で生まれてくる子供は女じゃなくて男の子ですよって。必ず男性か女性なのでいいです。その次です。その名前、命名はイエスですよって。ちょっとここだけ解説しましょうか。当時イエス君はたくさんいたんですね。で、イエスっていうのは旧約聖書でも言葉が違って、ヘブライ語とかっていう言葉で、ヨシュアって、ヨシュアって聞いたことあるって人もいるんですよ、映画見た人が。モーセとヨシュアって、まさか自分の子にモーセってつけるのは恐れ多いかなと思って、だけどヨシュアって、すごい好感度高い、うちの男の子ヨシュア君みたいになってほしいなって言って、そういえばアメリカから毎年夏この教会にたくさん来ますが、ジョシュアって人いましたね。この教会出身で牧師さんになってる人いますが、ヨシュア君と言いました。今も名前は変わってないはずですね。日本ではあんまりヨシュアって名前聞き慣れないけど、海外に行けばこのジョシュアにあやかってヨシュア君、ヨシュア君ってかなりいますよ。そのヨシアが時代が変わってイエス・キリストが生まれる時代になったら、あれにあやかってヨシアって命名したいけど、言葉が違うからギリシャの言葉になってコイネーという、そうするとイエスとなって、ね、イエス君という人がたくさんいたんです。しかし私が今日言いたいのはそこではなくて、これを命名したのはどなたですかって、主の使いがイエスと名付けなさいと言ったという箇所なんです。神様のお使いですから、まあ、天使がつけたと言ってもいいんですが、神様がつけたと言った方がいいかもわからないですよ。これ当時の事情があったんです。みんなローマ帝国っていう国が世界中を支配した結構残酷な時代だったので、救ってほしい救ってほしいと思って、実はヨシュアっていう名前は救いという意味なんですよ。救いが欲しい、本当に救いが来るといい、救ってください神様って、みんなヨシュアってつけたんです。で、この男にこの名前も救いとつけなさいと。さっき言いましたけど、じゃあ救いっていうのは宝くじ当たったから救われたってそう言うんですかって、そうじゃなくて、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですって。ちょっとここで一丸を出してもらいましょうか。ルカっていうお医者さんもこのことが大事だからこう記録したので、ルカ2章21読んでみましょう。ご一緒に、はい、8日が満ちて幼子につい を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名であった、天使が付けた名前ですよということが大切ですよと。皆さん、神様は罪から救う救い主としてこの男の子を誕生させたのですよって。皆さん、罪がどれほど恐ろしいかは1回目で勉強しました。アブラハムとかイサクとかっていう人格者も嘘つきではなかったんです。嘘つきは泥棒の始まりという人がいますけれども、ちょっとしたことでしょう、誰でもやるでしょうって、だんだんだんだん講じて、ダビデという王様は人の奥さん取っちゃった、これは人の道外れてますよ。その一つの罪を隠すために旦那さんを殺しちゃった、権力者だから。いやー、罪はそのまま放っておくと取り返しつかないわって、家庭がおかしくなり、国までおかしくなり、国破れて三がありでキリストの時代になったんです。そしてお救いください。何でも先週のニュースではスプレーも危ないよとかって知らなかったです。可燃性のスプレーチュッチュッとやってると、部屋の中でどんどんどんどんやり出すと、あんなに家々を爆弾かって爆発させるかって、ちょっとしたことが取り返しつかない大きなことになるなって。日産の会長さんもなんだか捕まっちゃって、最初は素晴らしい人が来て日産を立て直してくれたかなと思ったけど、ちょっとしたところからだんだんだんだん欲が強くなっていったんじゃないかって解説する人もいましたが、どんどんどん膨れちゃって、最終的にはクリスマスもお正月もなく、なんだか自由にならない身に今なってるって。いや、罪のもたらす報酬は恐ろしいもんだなって。なので今日これから洗礼式ですよ。洗礼式は、私も別に人殺しはしてないけども、何か法律で引っかかれることはしてないかもしれないけど、胸に手を当てて教会に来て聖書の話聞いて賛美歌歌ううちに、あ、私も罪人の一人だなって、ただ表に出ないだけで、この罪からの救いは必要ですかって言われたら、最初はいらないと思ったけど、だんだん私の音として私も救われるべき人間だわって、そこにたどり着きましたって。そして洗礼ですよ。以前話しましたね、私アメリカに行った時に初めて会った運転した人が、私の奥さん白人ですって、大々恋愛して結婚したにもかかわらず夫婦喧嘩した時に、可愛さ余って憎さ100倍か分かんないけど、妻を殺してやろうって気持ちが普通そう湧いてきて、何が誰が恐ろしいかって自分が恐ろしくなって、家からアクセル全開で遠いところに行って、神様救ってくださいと涙がポロポロ流れてきて、イエス・キリストがこんな空恐ろしい心を持った罪人の私を救うために来てくださったって、このことかって、コードがつながって電流が流れるように、聖書の言ってる意味が初めてピンときたって。また何度もお話ししてる、後に有名になった牧師さんは、自分が今までしてきた悪いことをノートに書き出して、それをお父さんと大学の先生にポストに入れたら、恐怖がやってきて、こんなしょうもない息子だと思わなかったって感動されるなって、こんな心の醜いやつだと思わなかったって大学はクビだなって、その時に罪がいかに恐ろしいか、その時に不思議な声が聞こえてきて、声を安かれ、何時の罪許されたりって、イエス・キリスト様はこの私を、罪人の私を救うために来たんだって。キリストの時代は神様を救いくださいってみんなイエスイエスってつけたんですが、しかしイエス・キリストに関しては、神様が、この人が救い主ですよって。何からの救いって、罪からの救い主ですよって。なんだか地球の温暖化もニッチもサッチもいかなくなって、北極のアザラシたちは乗っかる氷がなくて子育てができなくて絶滅の危機にあるとかって、そこまで深刻なのって。アザラシもこの惑星もお救いくださいっていう魂の叫びを、魂が叫んでるのかなと思ったりしましたが、神様は罪人を救うために、罪のない神の一人のイエス・キリスト、救い主として使わしたんですよって。じゃあ2つ目、22節23節ご一緒に続けて これは古文書じゃないけど700年以上前に当時書かれたものを引っ張り出してきたんですが、その記録です。読みましょう、はい、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女がそして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちに共におられるという意味である。まあアウトラインで話しましたけども、この方は誰って、罪からの救い主。二つ目、誰って、神様が人となってお生まれになったから世界中でお祝いするんですよ。ただの王様とか皇太子とかではないんですよって。もう一回22節戻ると、古文書なんて言いましたけども、預言者を通して昔から言われていたことが本当になったんだって。これはイザヤ書っていう、キリストの時代は今から2000年前、さらに紀元前 BC っていうのはビフォーアキリストっていう、キリスト以前の紀元前の700年以前にイザヤ7章14節というところで、その方の名はインマヌエルと書かれているんですが、解説してもらってよかったです、意味不明でしたから。23を出していただくと、処女が身ごもるのが印である、罪人同士の間で生まれたものは罪人でしかないけれど、この方は神様が宿るので、その名前はインマヌエル。どういう意味ですか？何のヘブライ語ですか？翻訳すると、神は私たちと一緒という意味ですよって。これ作られた言葉で分解すると3つになるようですが、カタカナで言うとインとマヌとエル。あれ、教会に来てる人エルって聞いたことあるわけで、エルシャロームってアパートあるからって、エルっていうのは神様、シャロームは平和平安、エルは神様。でじゃあインは何って、一緒。ヌーは何って、マヌーは何って、私たちと、私たちみたいな罪人と神様がご一緒に住まわれた、お生まれになった、神様が来られた。これ一言で言うとインマヌエル。あれ、そういえば出張で東京行ったら、なんだか教会あったらインマヌエル教会って書いてあったとか、あれインマヌエル教団って聞いたことあるとか、世界中にたくさんインマヌエル教会ってあるんです。神様が宿られました、この教会に来ると神様がご一緒だっていうことがよくわかりますよって。でこれを2丸で新約聖書の解説で別の光を当てて読みましょうか。フィリピ2章6、7、はい、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。次、はい、しか、あ、ごめんなさい。今、ごめん、戻してくださっていいですね。神様であられるのに、なんで人間の世界になんか行かなきゃいけないとは言わないで、私たちを愛して、やもたてもたまらなくて、ついに人となって、この世界に誕生して、お住まいになられたって信じられますか？という解説なんです。先ほどモニカ先生のドイツでの活躍に目を見張りましたが、日本に来て泣いたそうですよ。まあ、難しくて、日本語が何回も叱られて、よっぽどドイツに帰ろうかって。いやー、日本に住むって普通の苦労じゃないですね。イエスは天の栄光を捨てて、矢も盾もたまらずにこの世界に来られた。今日洗礼を受ける人はそのことを、神様を私の心の中にお迎えします、それは人となられたイエス様です。明日はいいですよ、イブ礼拝、真っ暗くして、まあ、偽物のろうそくですいませんね。昔うちの教会、本物のろうそく配ってたら、前の席の、座ってる女性の髪に近づいた人の髪が焼けたことあって、これ、あ、後ろ髪焼けて帰るんじゃ大変だなと思って今電池に変えたんですが、まあ、しかし、ろうそくの火じゃないけど、神様を私の心に灯火としてお迎えするイブ礼拝、クリスマス、素晴らしいですよ。もっとわかりやすく言うと、神様何しに来たって、暇だから来たんじゃないです。私たちを探しにこの世界に来られた。ちょっと怖いような、ほの温かいような、 お話しして差し上げましょうか。それは先週ですが、先週ですが、ここにおられるんですけども、私が運転したら途中からあれ、なんだかピタッと私の車をついてこられるお方がおられるなと思ったんですね。私はパッとひらめいたんです。あれ、なんだか煽り運転がどうのこうのっていうから、もしかしてそれかと思ってちょびっとスピード上げたらピタッとついてこられるんですね。それ観念して降りたら、なんと教会の人でした。そんなに私を慕ってついてこられたんですかと思ったんですが、これから後ろをずっと車がついてきたら、私は二通りの選択肢があります。一つは、教会の人が私を慕ってついてきてるか、もしかしたら覆面警察かと思って、どっちかをね。まあしかし、先週はこんなこともありましたよ。まあ、名前出していいって言われるからお話ししますが、教会の、まあ、栗原先生のところにワンちゃんがいてですね、いなくなったって言うんですよ。可愛い犬なんです、白い、名前がゆきちゃんというんですけどね。ほら大変だって。ほんで何人かに連絡して、みんなでこの界隈を探した、ゆきちゃんゆきちゃんって。そこで皆さん、鼻が利く私は、勘のいい私は、隣のスーパーに行ってね、それ店長さんに、行方不明、人間じゃないけど行方不明者が出たから来たら、隣の教会に知らせてほしいって言いに行こうかと思った時に、私もし転職するならば不動産業もいいかなと思ったことありますが、探偵業もいいかなと思ったんですよ。鼻が利いて、その前にこうゆっくりこの隣の駐車場をね、2回3回回ってみようかと思った。これが当たったですよ。なんと玄関の隣で寂しそうに一人うずくまっているゆきちゃんがそこにいらっしゃったですよ。で、私一つお説教でもしてやろうかって、どんなに飼い主お父さんお母さんが心配したか知ってんのかって、一日先週の思い出、あなたこんなとこでって言おうと思ったら、いやー、そのワンちゃんがいきなり腹出してですよ、天井を向いてひっくり返って撫でてってきたんですんで、もう叱るも何もなくなっちゃったんですけどね。まあしかし、私思い出したんです。前私を導かれた牧師さんが、ある時行方不明になった犬が最後保健所で殺されるんじゃないかって探しに行って、こんな話してくれた。ジョンジョンって、ヨハネヨハネって名前呼んだら、全然違う、見たことのない犬が出てきたって、クンクンクンクン言って、多分ヨハネっていう名前だったんでしょうね。で、飼ってた犬はついに出てこなかったけど、これも何かじゃないかと思って、関係ない犬を引き取って、そして殺される前に引き取って、第二の人生、新しい飼い主と始めるようになった。神様の愛はそのごとくだって。私のようなつまらないものを探して探して、かき分けかき分けして、探偵じゃないけど探してね、名前呼んで名前呼んで、ここにいたかって、さあ一緒に帰ろうって、新しい歩みをしようよって。皆さん、神様は何しにこの世界に来たんですか。私たち一人一人を呼んで探すためでした。だからクリスマスはこの暖かくてありがたいですよ。じゃあ最後に24節25節読みましょう、はい。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を子を産むまでは彼女を知ることがなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。自分で考えたんじゃなく、名前は救いだって、救い主だって、罪からの救い主だからって、それ拒絶しないで、そんなこと信じられない、そんなバカなと言わないで、もう一回24節に戻していただくと、迎え入れた。イエスを宿している妻に裏切られたとか、こんな自分を裏切った、お腹大きくなった言い名付けは処刑だとか言わないで、神様がおっしゃったことはにわかには信じがたかったでしょうが、受け入れた、迎え入れた。皆さん、クリスマスは拒絶するもんじゃなくて迎え入れるものです。昨日一生懸命食事を作ってくださったたくさんのご婦人のもの、私食べないと言うべきじゃなくて、いや食べて本当に感謝します、おいしいです、今日も生きててよかった、教会来てよかったって言うべきですね。いや、最後の引用箇所30を出していただきましょうか。受け入れるということは素晴らしいことなんです。ヨハネ1章12節読みましょう、はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、 神の子供となる特権をお与えになる。すごい特権ですね。このチケットを手に入れたら普通見れないプレミアチケットであのコンサート行けるよとかっていうレベルじゃないんですよ。あなたの罪が許されてキリストがおられるがゆえに、そして神の子供となって清められて、そういう特権が与えられるんですよって。今日の天入会もまた洗礼式も見ている人も受ける人もやる人も大きな喜びです。洗礼というのは水の中に入って、昔は川でしたか、私たちは簡略化してあの水滴ではやらない形なのでバプテスマ洗礼というバプテスト教会って言うんですが、水の中にジャボンと入るということは今までの自分に終わりを告げてピリオド打ちますって。もう人生は切り返しが大事ですから、やり直しが大事ですから、これからはイエス・キリスト様と腕組みして罪許していただいて聖々として、最後は天国の希望を持ってこんなものが許されて神の子供になる特権チケットを得たって言って、だからゴスペルがあり、何もいいことがなくても歌えるんですよ。何も他の人に優れていなくても素晴らしいんですよ。人生はお釣りが来るんですよ。ある牧師さんがこんな話してました。私はちっちゃい時から教会行ってたので、牧師の息子だから、キリストを信じたからって何の感動もなかったって。だけど感動があるなら関係ないんだなってある時分かったって。大事なのはキリストを受け入れるっていう告白だって。どれぐらい理解してますか、どれぐらい感動してますかって、それは全く関係ないんだって。告白なんだって。その証拠に、その牧師さんの息子は自分ではあんまりすごく抑揚があって感動することはないけれども、教会に来た人にキリストを信じると天国行ける、罪許される、信じますかって、はい信じますって言ったら、軽く言おうが、すごく何十年も勉強していようが、告白することによってみるみるその人の人生が変わっていくことを目撃したからだって。今日洗礼受ける人も告白するんです。イエス様は関係ないと言わないで、私の救い主としてお迎えしますって。この特権は素晴らしいですよ。私は大熊町にかつて教会があってよかったなっていうのは先週言いましたね。この間行った教会でうちの教会がやってきて、大熊町にいた時は私は何度自殺しようかと思ったけど、教会の門をくぐって、そして人生に許しと喜びがやってきて、幸せな結婚をしたと思ったら震災で全部失って、ちょっと鬱みたいになったかな、けれどもその後神様は子供ご主人みんな洗礼を受けて、まさか人生こんな小説みたいな物語になるとはって、ああそのきっかけにうちの教会がなったならば、今は大熊に教会ないけども、あの家族のためだけでも教会が存在しててよかったと思ったんです。で今何と思ってますか。この泉町にいわきに教会引っ越してよかったと思ってます。なんでって、今日受ける人もここに教会来なかったら出会わなかった人です。洗礼受ける人もまたここに教会が来たことによっていろんな方が教会に出入りしてくれて、イエス・キリストのことを信じたり伝えることができて、いやーここに来て教会よかったなーって。皆さん、キリストを受け入れると基本的に平和が来ます。何の番組だったか、今の天皇陛下のあの平和主義はキリスト教のバイニング夫人から間違いなく来てるんじゃないかって私も以前からそう思ってましたが、クエーカーっていうプロテスタントの一つの教派の人なんです。もう亡くなりましたが、その特徴は平和主義ですよ。もう徹底した平和主義が叩き込まれているので、骨の髄まで天皇陛下の穏やかな性格と、もう徹底した平和は、あれ根っこは聖書かな、根っこはこのキリストの教えがあるんじゃないかなと思ったりしていますよ。また別の何の番組だったか、タイの顔が赤い紅顔の猿の物語やってました。へえ、その子供は真っ白なんだって。今日洗礼を受ける人も白い服着ますけども、でオス同士が角突き合わせて喧嘩始めると、必ず赤ちゃんの、この赤ちゃんの真っ白い猿が間に割って入るんですって。危ないと私思うのに。そして両方の頭から湯気出るような怒りでオス同士が、そうすると赤ちゃんを見ると猿はニコニコはしませんが受け取るんですって。そうするとお互いの角を突き合わせた喧嘩腰がシュンとなって、その猿の群れに平和が訪れるんですって。誰によって？赤ちゃん猿によって。イエス・キリストはこの世界に、私たちの心に、肉肉しい心に、汚い心に平和をもたらすために、だから受け入れてって、私を受け入れるとちょっと違って、かなり違うよって、人生の景色もちょっと違って 相当違うよって。最後に私は、モニカ先生、ドイツ人ですが、この教会の宣教師としてどうですかってドイツの宣教師に紹介された時に、どんなもんかなと思ったけど、いや来てくださってよかったなって。なんでかというと、ひきんなことを言いますけれども、まあ今日皆さん食べられるか、クリスマスのドイツのお菓子のシュトーレン、白い砂糖で、あれはイエス・キリストの赤ちゃんを布でくるんだことを表現すると聞いたことありますけども、皆さん食べたくなかったら私にください、私食べますからチョコレートとかいろいろ送ってくるだけじゃなく、この教会で去年英語を教えてた子どもたちに一人一人違う手編みの帽子を送ってくるって普通じゃないって。昨日私にメール来たんです。日本に帰りたいって。帰りたいって、あなたドイツの人じゃないですかって。この教会に帰りたいって。その言葉読まなくてもそれは行動で分かりますよ。そして今日洗礼を受ける人も本当に喜んでおられたんですね。その人たちを祝福申し上げますと、まあ、受けれない人も含めてお祈りしてますよ。私思ったんです。ドイツとのパイプがモニカ選手で一気にこの近づけしたなって。だってうちの教会からごそっとドイツに行ったりね、向こうからいろんなドイツの人に来たり、うちの教会はアメリカ系ですから、ヨーロッパ、ドイツとは本当は関係なかったんです。で、一人の人の到来で、その一人がこの日本に住むことによって、こんなにも豊かな交流が、もうドイツは遠い世界じゃないんですよ。去年のクリスマス、ドイツに何人か行きましたね。ドイツは、ほぼ隣にある近くて親しい国のように、天国は遠くにあるんじゃないんです。天から来られたイエス・キリストによって受け入れることによって、コンセントがつながれて電流がいきなり流れ始めるように。だからクリスマスは素晴らしい。今日私たちは大いにクリスマスを喜びたいと思います。もう一回アウトライン出してください。最後に確認しますね。今日お話ししたのは、イエスは誰ですか？どなただからこんなしてお祝いするんですか？それは救い主だからですよ。罪からの救い主だから、みんな罪人だからみんなに必要でしょうって。もう一つ、イエスはどなたですか？それは神様ですと。罪人じゃない。神が私の心に宿ってくださるって何たる感動でしょうって。なので迎え入れましょう。お祈りをしたいと思います。ピアノを弾いていただいて、短く黙祷の時を持ちましょう。いかがでしょうか。今日はイエス様を、この世界に来てくださった神の一人子救い主を、罪からの救い主としてお迎えする素晴らしい日です。私たちの心を開いて、イエス様感謝します、私の人生にも光を当て、あなたご自身がお宿りくださいと。そして自分自身のこれまでの神様に背を向けて、自分の心のままに生きてきた自己中心の罪を神中心に変えてください。すべてをお許しください。私を神の子供として新しい出発へ手を引いてくださいと、お祈りしたいと思います。これからそのお祈り、クリスマスの祈りをしますので、長く教会に来ている人も新鮮な気持ちになって、今日初めていらした方も、お祈りしたいな、クリスマスのお祈りを教会でしたいなと思われた方、私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、クリスマスを心からお祝いします。イエス様が罪からの救い主としてこの世界に来られ、私の心にお迎えできることを感謝します。心の扉を今日開きます。心の王座においでください。十字架によってすべての罪を許し清めてください。私を神様の子供として 天の御国まで導いてください。クリスマスをお祝いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。もう一言祈ります。天のお父様、今日は多くの方とご一緒に、またインターネットで同じ心で礼拝している方とご一緒に、世界中の教会と連動しながら、イエス様の本当のご降誕クリスマスを歌と祈りと聖書でお祝いできること、本当に嬉しく思います。今日ここに来られたすべての方に、クリスマスの大いなる祝福が、不思議な平安が、神の臨在が常しえにありますように。この教会を神様がいつも用いてくださってありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。